おはようございます。罪人の友主イエスキリスト教会の新道達也です。今日は歴代史9章13節から31節、タイトルは繁栄の時にどう生きるか、こちらをメッセージしていきたいと思います。
歴代史第29章13節から31節。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。この他に大将や商人たちが携えてきたものがあった。アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちもソロモンのところに金や銀を携えてきた。また延べ金で盾300を作り、その盾一つに300シケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めた。ソロモンはエルサレムで40年間全イスラエルの王であった。ソロモンは先祖と共に眠りにつき、人々は彼の父ダビデの町に彼を葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。
ソロモン王というとですね、繁栄を極めた、映画を極めたソロモンって言ってですね、今もテレビ番組ではソロモン王のなんとかかんとかっていう番組もありますけども、このソロモン王が実際に犯した罪、それによって、いや堕落によって、息子の代に2つに南北に分かれるわけでございます。そのことを通して、どうなっていったかということを見ていきたいと思うんですが、まずこの13節を見るとですね、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであったというんですね。666ですよね。これはですね、何を意味しているかというとですね、私はこう読みます。神様から話すものであれば、富でも女性でも名声でも何でもいいんです。この莫大な富を持ってきた、入ってきた、その栄華を極めた時に、富と同時に悪魔と一緒に悪魔が入ってきたとも読めますよね。そのことをよく考えるならば、私たちはこのことも、この繁栄の時にね、どう生きるかということなんですよ。ソロモンのこの与えられた富というのは神様からの祝福でしたよね。お前が王になる、にあたって何を望むかと言った時に、ソロモンは本当に神の御心にかなったこのものを望みました。それはこの与えられているね、この預けられているこの国民を正しく裁いていく、そのような知恵が欲しいんだと言ったこの祈りに対して、神ご自身が、お前は敵の命でも富でもない、素晴らしいことを願ったので、お前が望まなかったことを私は与えるよと言って富を与えてくれました。ですからこの富というのは祝福だったはずです。しかしそれと同時に、彼にはその富と同時に一緒に入ってくる富というのはお金ですよね。お金というのはね、マネーですよね。偶像の神様、マモンがなまったもんだとも呼ばれているんですよね。お金には、 どんなお金にも魔力があるって私は思ってます。そのように聞かされています。その魔力が入ったのかもしれませんよね。そしてこの繁栄の時に彼はさまざまな国際結婚をしてしまった。これは政略結婚といって、この近隣のこの国とのその戦わなくていいようにとかいろんなことがあったようですけど、立法ではこの旧約聖書においての決まり事というのは国際結婚してはいけない。なんで国際結婚がいけないのかというと、海外神様、他の偶像の神様と関わってしまうということなんですよね。そこにおいて彼は女性で堕落した部分というよりも、女性が持ってきた神ではない神を神とした、そこに堕落が入ったんです。そこのところで彼がこの心の中に隙間を開けた時にね、富という、今までは富には何も考えてなかったということ、そこに富と一緒にこう後ろにうごめいている悪のこの悪意がですね、この女性と共に入ってきたこの偶像に心を開いた瞬間にいろんなものがドドーンと入ってきて、やはり堕落してしまったということなんですよね。あの罪友教会の場合、いや他の教会もそうだとは思うんですけれども、私の場合もそうでした。あの幸せな絶好調の時にね、教会に来て救われるっていう人はねほぼいないと思うんですよね。やはりあの何か問題抱えてね、どうにかしたい、神様助けてみたいな感じで教会に来て、そして神様と向き合い、また罪を悔い改めて、そして人生がまた回復していく、回復した後が大事じゃないかなと思うんですよ。教会もですね、今現在もこの教会堂にはですね人が住み、そして今も洗濯物が干されていますけれども、そうしてここで回復した人生の中において、そして自立をして一人暮らしをしていく、自立した生活をしていく、繁栄が取り戻される、そこにこそ私たちはこのソロモンを通してのこの聖書を適用しなければならないのかなと思います。今日のデボーションはここです。繁栄の時に、自分が取り戻した繁栄の時にどう過ごすか、どう心をして進行していくかというところに、あるかと思います。問題が収束すれば教会から離れていく、問題が収束すれば礼拝から離れていく、そうではない。だからこそその感謝を持って神様に仕え、人に仕え、そして救われて繁栄を取り戻したからこそ私たちは世に仕えていく、それが今日のデボーションでありました。皆さんの祝福を主イエスキリストにあって祈っております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。